時刻は11時まもなく3分になります。今日のゲストトークの時間はフリーペーパーハニー、こちらで三田の歴史と文化を書きいただいております勝本敦弘さんをお迎えしております。勝本さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
前回ね、あのお話でゲートボールをこうね、はい、されてるということで、最近はどうですか、調子の方は。
はい、私大体この球技は下手でね、
球技はちょっと苦手、
陸上競技とか柔道とかね、割に好きでね、
はい、
効果も上がったんですけども、
はい、
下手ながらこの球技をね、はい、やりますと、これは、高齢者にはね、
はい、
この神経的なものの老化防止には非常に良いとこう感じておりますので、
はい
はい、皆さんもぜひ おやりいただきますように。
そうなんですね、やっぱりあれですか、こう球を、ね、打つっていうのは集中もしますし。
そうです ねそういう神経の集中が、ね、非常にいいと思います、はい、でこの一定の早い時間になりますと、はい、あ、これはいかないかもなというようなことで、早朝からそういう、ね、活動の意欲も起こりまして、
朝何時に始まるんですか、ゲートボール。
あ、それはね、村のグラウンドへ8時に、
8時に集合なんですね。
どういうことですか、大概ちょっと前にね、
あ、ちょっと前に
皆さん、はい、大体8時ぐらいからオープンというような形
で、始められるように
ります、はい、
そうなんですね。週に何回行っておられるんでしたっけ。
それはね、私とかの村は2回
週2回
やっております。でもありがたいことに、はい、村の先輩たちが、
はい、
村のね、共有団を、はい、削って、こういうグラウンドにしてくれておりましたので。
そうなんですね、
はい、
まあ、結構広さがあって、皆さんがそこで
ありがたいと思いますが、
ゲートボールをされてるということで、はい、そうです。最近はお出かけになられましたか、先生は。どこかに、
それほどの、遠出とか、いろんなそういう外出というのは、まあ、かなり少なくなっておるんですけども、はい、なんとか、やっておりますか。
そうなんです、はい、でぜひ皆さんにもね、今回のフリーペーパーをお読みいただいて、お出かけ、ね、していただきたいんですけれども、今回はタイトルが弥生時代の拠点集落遺跡と地域の重要神社というテーマでお書きいただきました、
はい
はい、
三田というところはね、意外とね、弥生の遺跡も、
はい、
しかも古墳時代になりますと、おびただしい量の、石室の古墳、あるいは木簡直層の古墳、そういういろんなものがね、三田宮はもちろんですが、愛本城、
はい、
高平というような、うん、北の山地にもね、立派な古墳がたくさんございます。
あ、そうなんですね、はい、じゃあ当時から人がそこに住んでいたと。
そうですね、
いうことになるんですね、はい、で今回は天神遺跡を取り上げていただきましたね、
はい、これは弥生時代の遺跡でございますけどね。
弥生時代なんですね、
はい、
場所はどのあたりですか。
はい、これはね、そこにも書いておりますようにね、はい、三田小学校の上のね、
はい、
住宅地からね、
うん、
で天満神社の駐車場、
はい、
あるいはその本殿、うん、拝殿、
はい、
その他、
ええ、
ちょっと横にもその草原のかなり広いところもありますけど、はい、そういうところも含めたで、かなり大きな、ね、
大きいですね、
弥生遺跡となっております、
はい、三田小学校の上から、まあ、住宅階、
はい、ウッディタウンにもね、弥生の遺跡もございますけれども、
ウッディタウンにもあったんですね、
はい、
へ
フラワーよりウッディの方がなんかどういうせいですかね、
はい、
あるいは開発業者が、慎重で熱心な方だったので、はい、うまく残ったのか、それは分かりませんけど、ね、
なるほど、
はい、いずれにしてもウッディの方に多いです、はい、
あ、そうなんですね、はい、当時から人が住んでいて、
はい、
まあ、今でもニュータウンという形ですけども、当時もニュータウンみたいな感じで、
は
い
は
い、
そうですね、で、ウッディは前方後円墳もあるんですよ。
へえ、そうなんですか。
その前方後円墳がね、このそれは木簡直層のような、形ですけども、
ね、
なかなか立派な前方後円墳でございます。
そうですか。教科書でしか見たことないですけども。
出土物は、
はい、
なかなか立派なもののようです。
ああ、そうですか。
はい、
それはどこかにも保管されて、
はい、
まあ、展示というか、
はい、
されてるんですね、大事。
でこれはまあ、はい、今日はまああのその次の、これはこの律令の時代と、
はい、
でこれを見ますとね、意外と律令の時代に、できた立派な神社とね、あの弥生の遺跡はつながるんじゃないかという私のこうね、あの仮説なんですけどね。
最後にね立てていただいておりますね。
あの戦後の学者祖先生はね、日本の歴史を一時はできるだけ縮めようというような感じもあったんですけど、最近はそんなことはないですけどね、中にはひどい人は、王神天皇は、のこの騎馬民族の帝王で日本へ攻め込んできて、お作りになったんじゃないかというような、そんなものはね、ずっとその前から同じ形式の、古墳もありいうことは信仰形態も同じでいうようなものがね、そんな急に
急にはできない、
ね、これはもうさすがにそんな説はこの頃はなくなりましたけどね、一時は、
そういう説もあったんです
ね。戦後の時期は結構無理に無茶なことをおっしゃる学者がね、はい、
いらっしゃ
いました。ありました。
そうなんですね、はい、で律令の時代っていうのは、奈良時代とかですか。
そうですね、始まりはね645年の大化の改新ではありますけれども、その律令が飛鳥、奈良、平安と、
なるほど、
こう続きましてね、
そうですね、
はい、形式的に言うと、ずっと後まで、例えば江戸時代でもなんとかの神なんて言うでしょ、これは律令に規定された、そういう官職の名前を、名前だけつながってますから。
そうなんですね。
意外と日本人の意識の中で
残ってるんですね。
律令は、実用の律令は平安のある時期からもなくなって、平の清盛、源の、頼朝とこういうのになってくると、これも全く違うんですけども、
そうなんですね、
彼らもね、どっかでは律令を守るつもりでおると思いますよ。
なるほど。
それを証拠に、例えば、頼朝も、征夷大将軍というのはね、
官職
ね、律令的なね、位置づけもあるような名前ももらったりして、
なるほど、ちょっと不思議なあれです ね、壊したいけど守って、
はい、
そうなんです、その時代天神遺跡ということ で先生の思い出もここにねお書きいただいておりますので、
はい、中学の自分にね、はい、その歴史のクラブがありましてね、そのクラブがね中高一貫で、になってたんです、
はい、
一緒になって、で先輩の人たちがね、
はい、
高校生や、天神遺跡を見に行くぞ、
はい、
お前らも来やへんかというような感じでね
声がけが
中学生たちが、みんなぞろぞろと数名、
はい、ついていくわけ
ですね、クラブですからね、
はい、
先輩がついていって、でここで先輩がこの今の天神遺跡の今、はい、斜面、広い道路ですから当然あんなものはもちろんありませんけども、
ね、
もちろん人の歩ける道はありましたけどね、そこから今と同じ険しい崖をよじ登りながら、
はい、
いくつか拾って、はい、もちろん掘ってないですけど、
はい、
露出しとるやつを拾って、持って帰ってきて物質の棚に掲示したら、
はいはい、
それを見つけた先生が随分お怒りになってね
怒られたんですね、
まだそんな大事な、
遺跡をね、
遺跡の遺物を拾ってはならんというように怒られたんですけど、はい、それからもちろん大事に保存されて、その後ももちろんその、この文化財化のね、点検も減って、保存されておると思います。
なるほど、はい、もう60数年前の出来事もここにお書きいただいておりますけど、はいはい、こっぴどく怒られたということですね。
それがね、天神遺跡、そして弥生遺跡との出会いの始まりです、ね、
なるほど、そういう出会いだったんですね、で今回このテーマをね取り上げていただいてということですけどもね、 天神遺跡、天満神社の真斜面を登って、まあ、神社とその遺跡が非常に近いところにあると、
はい、でね、ここでこの面白いと思いましたのはね、はい、川西のね、はい、鴨遺跡というのがね、この下の写真も、
ありますね、
置いておりますけどね、
はい、2番ですね、写真2ですね、
これがまたこの弥生遺跡としては非常に重要な、
うん、
近畿圏の中でも重要な遺跡の
あるんです。
尼崎に田野遺跡というのもありますけど、はい、まあ、これも有名ですけど、この鴨遺跡も、
鴨遺跡も重要な遺跡なんですね、
はい、でしかもこれがこの鴨という名前から分かるように、この重要な地域の神社と、
うん、
縁起式内社となっておりましてね、
はい、
この縁起式内社ですけどね、はい、現在のところでは、高平の高見神社、
はい、
一つだと言われてますけど、九割目郡というと、はい、有馬有野のあたりには、いくつかのそういうのがあります。
あ、そうなんですね。
でこのね、式内社で珍しいのはね、はい、笹山もあんまり、うん、ちょっと三代多いかもわかりませんけど、まあ似たり寄ったり、ね、はい、ところが氷上へ行きますと、
氷上、丹波市の、
はい、丹波市と言ってますけど、もう軍と多いんですよ。
あ、そうなんですね。
式内社が。これはどういうせいかな、
はい、
と思うんですけどね。
氷上に多い。
しかも氷上という地名自身がね、
はい、
日本書紀の中では、第10代の崇神天皇の時代に出てきて、兵庫県内では、特に古い地名やそうです。
そうなんですね。
だ三代笹山、宝塚なんかそんなも新しい。
あ、そうなんですね。
もんですからね。
まだ新しい部類に入っちゃうんですね。氷上に比べると。
どういうせいか、氷上という地名は古いんだそうです。
そうなんですね。そこもこう昔から重要な拠点だったんですね。
でね、火の川上というのが語源やそうでね。これは、解釈によっては、加古川の源流ですよということは、
なるほど、
東播磨の奥座敷ですよと言ってるのと同じでね、でこれは理事郎政府が、
はい、
おそらくこの、
うん、
こっちの山陰道の方
を
作るときに、山陰道の中心をそっちへ持っていったんで、
は
あ、うん、これは針前ので、丹波の通勤にしとけとしたんかもわかりません、
ね、はい、なるほど。
あ、そういうでね、
はい、
ちなみにこの言葉がね、
笹
山はね、
はい、
訛りが多いです、
はい、
ところがアクセントは三田と全く同じです。
同じ、はい、
ところが氷上へ行くとね、私はこの若い時に聞いたんでも、笹山ほどの訛りではないけれども、はあ、アクセントが全然違うかなと。
そうなんですね。
いうことで、これは田島のアクセントにちょっに近いんです。
なるほど、そうなんですね。
いうことは、古代のある時期までは、氷上までが、
うん、
田島の国だった鎌倉なんだ。
なるほど。交流としてね。
で国を分けるのはこの律令政府ですからね。
でも地域のつながりといえばもう田島方面とのつながりの方が強かったですかね。
それはね、時代によって違ってくると思いますけど、今の私がの言葉の方言の直感で言うと、意外と田島ともちな氷上とは関係あるかな。
おお、面白いですね。
という感じがしますね。
そうなんですね。やっぱり残ってるんですね、そういうのってね、今でもね。はあ、なるほど。まあ、重要な、じゃあそういう重要な地域なので、氷上にたくさん式内社があって、
はい、
今でも残ってる。
はい。
ね。そうなんですね。で最初にこうありました先生が立てた仮説ですけれども、
はい、
弥生時代以来のこの地方の重要地点、
はい、
神社が、
だね、
遺跡と神社、
この天満神社と天神遺跡、
はい、
と思っておりますとね、この川西でね、川西池田の方からね、見るとこの池田川と反対で、側に、
はい、
その 鴨大地というところ。
鴨大地。
はい、で鴨大地に鴨神社とこういう写真と書いておりますと、ありまして、これがまた非常に重要な、弥生時代の遺跡なんです。でそこに地域で非常に重要な、鴨神社がお祭りされていると
。はい。
で、それから言うたら、天満神社も、縁起式内社になってもよかったんちゃうかという人もあるかもわかりませんけどね、これはね、この仏教の重要な寺院ができちゃったから、古代に、
はい、
いうことで、仏教の重要な聖地になって、
はい、
で古代も特に中世から江戸時代にかけていうのは、その神社とお寺というのは一体のところあっちこっちにありますよね。
あったんですね。はい。
でしかもこの、おそらくこの天満神社の場合には、このお寺が、
はい、
今は別のところにありますよね、はい、この立教時代の重要な寺院、
はい、があって、
はい、うん、そういうふうなつながりがやっぱり、あったんでね、
うん、式内
社の縁起式というのは、式というのはね、儀式じゃなくてね、この律令の、
うん、
像を改定したものを、
うん、はい、
何々式縁起という時期に作られた、律令追加条項と、
なるほど、
で縁起式と、で縁起式の場合にはそこに全国の重要な神社の一覧表があるんです、
うん、
でそれが式内社というようなことで、うん、全国の重要な神社ということで、はい、先ほど言ったように、どういう成果、三田篠山よりも、ひかみにたくさん
あるということなんですね、
いうようなことになっているんですけども、はい、
そうなんですね。ぜひ地域の神社とこの遺跡の関係を三田にもね、残ってますのでね、
こう見てみますとね、はい、あの時代の人にとってはこの非常にこの弥生以来の聖地というような意識がね、
うん
うん、農民たちもやし、
はい、
在地小道校みたいな連中も、これは神の森じゃじゃあほど、みんなが、
ずっと
言
う
てた、
昔
から。とこがね、あったんじゃないかなと。
うん、そうなんですね。
はい、
じゃこの、天満神社の奥ですね。
はい。
まだ残ってるんですね。
はい。
石が。
ただね、ここは神社もありますしね、
はい、
神の森もあって、発掘はされてないと思います。
うん、
だから、本当発掘したら、この、現在認識されている異常の重要遺跡であるということになるかもわかりませんね、
うん、そういう可能性を秘めていると、はい、またそういう機会が
川西の場合はね、
ええ、
この鴨大地、鴨大地の東側の元からね、
ええ、
銅鐸のね、
銅鐸
もう出土してるんです。銅鐸は極めて出土で少ないですもんね、
ニュースに、
ね、こっちの方では
そうですね、
で麓では銅鐸が出土してるし、
うん、
上はこういうようなことは、
うん、
もうあるしね、
うん、
弥生遺跡が重要遺跡と、この神社とか、
はい、
この地面を相当部分共有しているというとこから見てもね、この弥生時代とこの後の、この古墳時代から律令時代というのはね、はい、戦後の学者が言ってる異常のね、はい、密接なつながりがあったんじゃないか、
なるほど、
と考えたらいませんよね、こう考えたら。
そうですね。
そんなところに、極めて稀な重要神社を、 しかもそれが稀に見る、うん、弥生の、うん、大きな弥生遺跡、弥生のようなこんなあの2000年からそれ以上前 の、の時代の、うん、住居跡やらとしては極めて大きなもんですよね。天満神社でも、出土範囲やらなんか考えましても、
ね、広いですもんね、
はい、ということで、素材はそういう小さなところですけども、うん、本当は巨大な、歴史認識にもつながるんじゃないかなという期待を、
はい、込めて今回ご紹介いただきました、
はい、持っております。
なんかこう空から見てみたいですね、このね。
そうです ね、それがありますとまたね、
ね、面白いかもしれませんね。
でそこにはあの土器なんかはこれはあの、うん、川西市の第一巻にあったもので、はいはい、
載ってるんですね。出土こういったものも出たりということですね、はい、そういった重要な遺跡がこの地元三田にもねあるということで、はい、お参り行った時にはそんなことも思い出しながらお参りしていただければと思いますね、
はい。
今回の三田の歴史と文化は弥生時代の拠点集落遺跡と地域の重要神社というテーマでお聞きいただきました、ということでスタジオに勝本敦弘さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
次回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。